移住企画上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はスタジオに新潟県議会議員の秋山美恵子さんにお越しいただきました。秋山さん、よろしくお願いします。
はい、久しぶりのスタジオになりますが、よろしくお願いします。
お願いします。
ところで秋山さんは、人口減少問題対策特別委員会と、なんかすごい、
そうですね、
ね、大変なところにおいでなんですね。
は
い、
県議会では常任委員会っていうのは4つあるんですけれども、その他に議会議会の間に特別委員会っていうのが持たれて、3つのテーマで あります。で、私は人口減少問題対策特別委員会に4年の任期の間3年、所属させていただいております。1年は実は新農業という、農業も少し勉強しなければいけないということで1年在籍したんですが、とても情報量が多くて、やっぱり人口減少だなと戻った経緯があります。
はい、
そうですか。
まあ、人口減少のこともあるんですけども、秋山さん、新潟県への移住に関する問い合わせ、これが長野県に次いで全国2番目だというふうに聞いていましてですね、大健闘、職員の方も頑張っておられるかなと思っていますけども。
はい、そうですね、本当にこのニュースが入った時は私自身ちょっとびっくりしまして、ネットで調べてみましたら、ガッと増えた年がありまして、2015年と比べて16年がすごく飛躍的に増えたんですね。で、なんで増えたのかなと、自分なりにこう見ますと、予算措置も実はその時に泉田知事の時代でしたけれども、すごく力を入れられて増えたというのもあり、当然予算が増えるといろいろなところに手こ入れができまして、で、視察でも実はそういう移住相談をやってる窓口にも、東京ですとか関西に訪れたんですが、そこの窓口スタッフの方々がとても優秀な方がいらっしゃって、その評価もすごく高いんだなって、今回この2位になったには、
はい、
多分もう見えないそういう方々の力も大きく作用してるのかなと思いますね。
そういうこともかなり影響大きいんですね。
今回に関してはそれを私自身は大きな要因だなと思っていますね。
ちなみにその問い合わせ件数ですが、全国2位は2年連続、2016年度相談件数は13,246件、2017年度は相談件数14,889件となっています。
そうですね、
はい、
この調子を続けていっていただきたいなと思うんですけれども、多分他県もね、
はい、
追いつけ追い越せと皆さんが頑張り始めていますのでね、気を緩めるともうすぐ順位は変わってくるもんだなと思っています。
そうでしょうね、はい、確かにね、
できればこの相談件数と移住の数とですね、これが本当に横並びって言いますか、それに比例してですね、はい、あったらいいなと思っています。
それは特別委員会の中でもやっぱり話題になりました。
あ、そうですか。
相談件数伸びてるけれども本当に移住してる人は増えているのかと。で、なかなか数字っていうのは県としてきちっとつかむ仕組みはないみたいなので、はい、市町村に問い合わせした中での集計みたいなね、
はい、
数はお聞かせいただいていて、2017年度は1759人という、はい、数字で増えては来ているようなんですが、他県と比べてどうなのかっていうところまではまだ正確には把握してない。多分北陸5県の中でいうと新潟県はまだまだ遅いかもしれないですね。
そういうことも含まれて、県議の皆さんの間でいろんな議論があると思いますが、どんなことが今一番、
私一番最初に所属した時は実は人口減少問題は出生率の低さかなと思っていたんですが、大きくは社会現象とそれから自然現象っていうのがあって、私が関心を持ってた出生率はやっぱり自然減の方に 当てはまるということで、どちらかというと今話題は社会現をどうやって抑えるかという、まあ、新潟から、うん、学業なりで首都圏の方に出たりとか出てしまう人の方が入ってくる方よりも断然多いと、最近ですと6000人7000人ですかね、数年前は4000人だったのが年々出てしまう人の方が増えていると、それをなんとか抑えたいということでいろいろなことを切り口にやっていますね。自然源の方をあれするっていうのはたくさん産んでくださいっていうのはなかなか、ね、議員って男性の方多いのでもっとたくさん産んでくださいって環境を整えるっていうのは多分話題に しにくいところもあるのか、まあ、社会源を抑えたいっていうのがありますね。それにやっぱり今は、すごく都会の方が仕事について短時給、給料がいいというので、そちらに流れてしまうので、いかに新潟県に魅力のある産業を育てるかとか、まあ、その前に魅力のある大学の内容にするかとか、そういったことが多く議論されています。
そんな中で秋山さんはこういうことを地域活動頑張ったらいいですとか、そういうようなことをお話しされたでしょうかね。
そうなんですよね。私去年男女共同参画の全国のフォーラムが東京にあって参加した時に、実は SDGs のって最近国連で採択された、持続可能な社会に向けてのこう目標っていうのがあって、その中に男女共同参画があるんですけれども、はい、まあ、若い人たちがその地域にいかにこう残りたいと思うかっていう、その意識の底辺にはやっぱり男性も女性も住みやすいっていう地域のあり方がすごく大事だなって、私 NPO の活動20年やってきて、はい、NPO では男女のそういう、こうジェンダーギャップという言葉でしたが、性差っていうのはあまり感じなかったんですが、議員になってみたら、まあ、本当に9対10の仕組みとかパワハラを受けることはないんですけれどもね、セクハラパワハラはないんですけれども、もう仕組みとして男性がずっととこう作り上げてきた社会システムっていうのはそうそう変わらないなと、それは多分地域の中でも私たちが暮らしているこの上越の中でも多分あるのかなと、そういうところがもっとどう言ったらいいのかな、肩肘張ってジェンダーギャップをどうのって言わなくっても、男性も女性もどこでも受け入れられて、自分のこう生き方を貫いて気楽にですね、やっていけるようなところに結びついていったらなと。でそういう地域はやっぱり移住者が増えているなっていう、それは感じます。でそれは上越もこのところすごく増えてきているなっていうのは思いますね。ポツポツとその行政がテコ入れとかっていうのではなく、はい、民間レベルでいろんな方々が動き始めて、今上越地域って、まあ、県内でも私の目から見てもすごく面白い動きが出てきてると感じています。民泊の、ね、登録件数も上越多いですし、まあ、こういうのには多分高野さんの地道な活動があったと思いますが、
活動してみる元気ネットワーク、はい、町のフォーカスですね、まあ、この活動している本町6丁目を中心とした地域なんですけど、ここのところにもやはり元気町屋の雰囲気をなんか気に入ってですね、ここのところにレストランとかいろんなそのお店をやりたいという話も来てましてね、やっぱそれもやはり分かってきたのかなって言いますか、非常に活動しているのが知れ渡ってきたのかなっていうので、ね、嬉しく思っています。はい、
私も県に行って大きな予算をつけて、まあ、まあそういう相談窓口とかっていうのは充実はしてるんですが、最終的にはやっぱりそこに住んでる人に会いたいとか、はい、誰かつながりを作ってくれる人がいるっていう、この関係なんでないかなと思ってるところですね。はい、
やはりね、周りのことにももっと聞く、割と新潟県の人はもうゆったりとしたね、こう流れの中に生きてらっしゃるから生活してこられてるんで、あまりこう競争するっていう意識があまりないんですが、周りをふと見るともうね、埼玉県でさえも本格的にそういう移住の事業に乗り出してきたりとかしてますよね。
そうなんですよね、
埼玉は本当に通勤圏内ですよ、はい、すごく近くて、
そうなんです。で、
まあ、新潟も頑張って北陸新幹線開通しました。だいぶ距離縮まりましたよね。
本当にそうですよね。私たち北陸新幹線の上越妙高駅ができて、いやラッキーなんてのんびり構えてる時じゃなく、はい、その沿線の多分各市はみんなこうある意味移住ではライバルになってくるということで、はいはい、まあ、本当に埼玉からそれから長野県が北陸の方っていうのは本 当に一生懸命取り組もうとしていますので、私たち相談件数2番で、ね、言ってるレベルではきっとないなという、ね、気はしますね。
本当ね、長野県、うん、隣の、ね、長野県、それから山根県、あと静岡県、うん、こういった県が人気なんですよね、うん、で例えばですね、移住先として人気がある山梨県、山梨県にですね北杜市っていうところがありますね。上越市と姉妹都市のところですね、こちらは富士山が見えて八ヶ岳のふもとにあるんですが、1回のお試しで住む、うん、ちょっとした移住ですね、2泊3日以上6泊7日まで無料でお試しいただける、宿泊できるそういう施設があるんですよ。でしかもですね、1回だけじゃなくて、最初のお試しが終わったら次また予約してお試しができると、要するに納得できるまでってことですね。で、まあ、東京からね北杜市近いんですよ ね、うん、そうですね、はい、倍くらいあるんですよ上越と比較しますと、焦ります。
そう、私も北杜市さんのホームページ見させていただいて、すごい取り組みだなと思って、でちょっと気になる人口がどのくらいの町なのかなと思って、4万くらいでしょうかね、うん、3万4万くらい の、ね、基礎自治体って、はい、テコ入れって、まあ、しやすいっていうか動きがカッと出てくる、まあ、新潟県も相談件数増えたのには当時 の知事がやっぱりここは力入れなきゃと、かつて上越も子育てするなら上越においでってくらいにガッと首長さんが力入れた時代もあり、そういう意味ではリーダーの役割って大きいなと北杜市さんのホームページ見ながら感じたところです。すごく魅力的な、ね、中身ですよね、はいはい、ああいう取り組みを上越でもね、やれたらいいですよね、
はい
はい、うん、思います。
はい、はい、
なんか私今そのお聞きしましたですね、あんまりその人口が多くなくてですね、まあ、北杜市ぐらいの人口がですね、なんか小回りが効くっていうか、なんかその仕事が早いっていうか、そういうのがなんかあるのかなと思っちゃうんですよ逆に言うとですね、
そうですね、
こうしてほしいったら、はい、すぐやる、ね、こうしてほしいったら、うん、分かりましたとか、そういう動きが早いんじゃないでしょうかね。
それは多分ちっちゃい方が動きは早いのは間違いないと思いますけれども、多分まあ上越市合併して大きくなりましたけども、うん、ある意味小さな拠点がたくさん散りばめられているので、行政全部手を挙げて、行政を挙げてやろうとすると時間かかるかもしれないですけれども、また逆に私上越市は高野さんを含めて民間の皆さんがもう行政ね待ってられないという感じで、それぞれが動き始めてちっちゃな拠点がたくさんできてきているので、それをまた県内でこう比較してみると魅力的な動きだなと思っていますね。
ですから私思うには、はい、その行政官のですね、うん、熱意って言いますか、うん、その度合いが非常に大きい方が、うん、なんか勝ってるのかなと思うんですけども、その熱意って言いますか、
そうですね、先ほどの北杜市さんのああやって、何回もお試しできるとかっていうのは行政がバックアップすると安心はしていけるんですが、でも民間でもやれないことはない、どちらかというとでも民間の方がスムーズに動けて長くやれるという、うん、の部分があるので、まあ全国でうまくいってる事例はどんどん活用して民間ベースでもやっていければいいなと、その力は上越には間違いなくあるなと、うん、思っていますね、
うん、今日はいいお話をありがとうございました。今後もご活躍をご期待申し上げます、
はい、
今日のゲストは新潟県議会議員の秋山美由子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来週のこの時間は毎週来てくださっている高野さんがたくさんお話をしてくださいます。
はい、なんかドキドキしますけどもよろしいでしょうか。
はい、ぜひともよろしくお願いします。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。
足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えないよ。 よそ者の扱い二日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲むときは誘ってやろう君がうちの集落に住